お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は第一外科の狩俣博之先生をお迎えして、胃がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私は琉球大学第一外科の狩俣博之と申します。私は病院の方では胃がん、食道がんを中心に治療しています。で、外科ですので普段は診断とか検査ではなくて、まあ、治療を中心ですね。手術や抗がん剤治療といった治療を中心に診療しています。で、本日はまあ胃がんについて、特に手術治療を中心にお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、胃がんについてですが、胃がんは全国的には最も多いがんであり、まあ、2000年までは最も死亡率の高いがんでした。
はい。
年々死亡率は低下しており、現在肺がんが1位になって、胃がんは2位になってますが、まあ、依然死亡率は高いがんです。ただ、まあ、都道府県別に見ると、沖縄県は胃がんの患者さんが少ない地域で、死亡率も、まあ、患者さんが少ないですので、死亡率も低い県となっています。まあ、原因は様々考えられていますが、まあ、はっきりとは分かっていません。
よく分かっていないということなんですね。
は
い、
そうですね。
はい。はい、それでは、胃がんの原因は何がありますか？
はい。胃がんの原因として、まあ一番よく言われているのは、まあヘリコバクターピロリっていう、まあピロリ菌、ピロリ菌という聞いたことあるかと思うんですが、
はい、ありますね。
まあそれの感染が原因と言われています。ヘリコバクターピロリの菌が胃の中にいると、まあ慢性胃炎をきたします。まあ胃炎が繰り返し起こすことで、まあそれが長いこと続くと癌になるっていうふうに言われています。
はい。
まあその他にも、まあ食塩が多かったりとか、まあ喫煙ですね、タバコ。まあ、お酒もそうですけどね。そういったものが原因と言われています。
先生、このピロリ菌っていうのはどこから入ってくるんでしょうか？感染するというか。
まあ、よく言われるのは水ですね。昔の人はまあ井戸水とかいう話もあるんですけど、うん、まあ、食事とかそういうのから入ってくると言われています。
あ、食事からはもう感染する可能性があるということなんですね。
そうですね。
まあ、その食材に含まれているということですか？まあ、
よく言われるのは水ですかね。
ああ、水なんですね。は
い、まあ、地域性があると思います。
はい、わ、はい、かりました。さて、その胃がんにかかった後の治療についてなんですけれども、
はい。
はい、
胃がんの治療は、まあ、胃がん学会というものがあって、そちらで決められた胃がん取扱規約というものと、胃がん治療ガイドラインというものが、作成されており、それをもとに全国で治療が行われています。まあ、基本的には胃がん治療ガイドラインにのっとって治療が行われるので、全国どこでも標準治療というものが決まっています、
うん。どこでも同じような治療が受けられるということですよね。
そうですね。
はい。はい、
で、その治療をするにあたって、まずは、まあ、検査をしないといけないんですけど、胃がんの進行度っていうのを評価する必要があります。進行度っていうのは、がんがどのぐらい進行しているかということですが、まあ、ステージっていうんですけど、ステージ1から4まで分類されています。はい、でステージ1は早期がんです。
はい。
で進行していくと、ステージ2、3、4というふうに分類されていきます。
この、ステージを、こう、検査はどういった形で検査をするんですか、先生？
そうですね。まず、転移があるかどうかっていうのが大事なので、まあ、CT の検査とか、うん、そういったものですかね。
で、その検査をして、ステージの、この、評価をする。それにおいて、まあ、そのステージごとの治療があるということですね。
そうですね。なので、まずはステージを決めないといけません。
はい。
ただ、これはあくまでも検査の見た目で評価しているので、そこにがんが本当に転移しているのか転移していないかっていうのは、切除したものを検査してみないと確実な評価にはなりません。うん、ですので、まあ、治療前の検査上の、まあ、進行度、ステージっていうのは、簡単に言うと見た目の評価になりますので、まあ、例えて言いますと、種なしブドウと種があるブドウがあるとしますが、それ外からは見た目だけでは、種があるかどうかはわかりません、
ね。そうですね。はい。
まあ、実際には開けてみて、食べてみたいとわかりません。
うん、
で、がんの評価は、 まあ、CT などで、まあ、リンパ節が大きいか小さいかっていうのを確認して、まあ、大きければ転移があるんじゃないかっていうふうに評価するので、うん、実際には小さいものの中にもがんが入っているということがあるかもしれないということですね。うん、
じゃあ実際そうやって開けて切除して、その細胞を見たときに、もしかしたらある可能性もあるということなんですね。
そうですね。
うん、
なので、まあ、手術前はステージが早い、まあ、1とか2っていうふうに言われてたのに、手術してみると、実はもっと進んでましたっていうことを言われることはあるかもしれないということですね。
そうなんですね。はい。じゃあ、まず、そうやって、評価をされて、その治療をしていくわけなんですが、その、1、2、3、4と、それぞれの治療法を教えてください。
はい。まず、ステージ1と2に対する治療は、基本的には手術になります。切除して、まあ、それを顕微鏡の検査をして、まあ、ステージ1、2であれば、まあ、いいということですね。
はい。
で、当然、まあ、治療前の進行度と異なることもありますので、ステージ1、まあ、切除したものの評価でステージ1であれば、手術だけで、まあ、ほぼ治癒します、
うん。
ステージ2の場合は、再発予防として、手術後に1年間の抗がん剤治療が進められています。で、ステージ3の場合ですが、ステージ3になると、手術だけで、治る確率が低くなるため、まあ、抗がん剤がセットで治療されています。
じゃあ、先生、じゃあ、1で、1であれば、もうこの手術で治療はもう OK というか、完治するというところでしょうか？
そうですね。まあ、ほぼ治ると思います。98% ぐらいは、一応統計上は治るというふうに言われています。
それ終わった後に通院とか何年ぐらい見るとかっていうのも、それもなくていいんでしょうか？
まあ、数パーセントは再発する人がいますので、まあ、5年間は、まあ、よく5年生存率っていうんですけど、
はい、
5年間は再発してないかどうかの検査は必要になります。
はい。で、1ならそういうふうにして、5年間再発しなければ OK だというところになりますね。
はい。
で、ステージ2は、まあ、その後の再発予防として、抗がん剤治療が1年間は、
そうですね。
進めていくというところです。
はい。
そしてこれは別にこう、他に転移があったりとかないとかって関係なくやってた方がいいということですか？
そうですね。まあ、これもガイドラインに決められていることなんですけど、まあ、統計上で、まあ、1年間やった方が再発する人が少ないっていうふうに言われてます。
はい。そして、3の場合は、手術とともに、抗がん剤での、セットでの治療が進められているということですね。
そうですね。
はい。さて、そうやって、まあ、治療をしていく上で、さらにもっと上の方がございますね、先生。
はい。ステージ4になると、まあ、なかなか治る確率は低くなります、
うん。
ステージ4の場合は抗がん剤治療が中心となってきます。
はい。まあ、抗がん剤治療というと、
抗がん剤治療というと、まあ、まあ、薬で治療するということですね。
うん、
まあ、手術はできないということなんですね。ステージ4って、4っていうのは、まあ、他に転移があるっていう場合が、そう言いますので、手術で取れないので、もう、あとは治療は抗がん剤治療ということになります。
至るところに転移をしていて、それを全部切除していく、もう、手立てがないということですか？
そうですね。
なので、手術ではなくて、抗がん剤で治療していくという、それが中心になっていくということですね。
はい。
はい。先生、この方まで行って、抗がん剤中心で、治療していっての生存率ってどれぐらいなんですか？
5年生存率は 10% から 20% ぐらいと言われてますね。
そうなんですね、うん。ということは、もう本当に早いうちに、やはり発見して治療していくっていうのがとても大切になっていくということですよね。
そういうことですね。はい。
はい。まあ、今回はね、手術を中心に、手術治療を中心にお話をしていくということなんですが、最近の治療の進歩についてお話しいただけますか？
はい。まず、標準的な治療を先にお話ししますが、標準的な胃がんの手術っていうのは、まあ、回復手術ですね。溝落ちからへそくらいまでを切開して回復して胃を切除する手術になります。
うん、
で、標準手術っていうのは胃の周りにあるリンパ節も一緒に取っていきます。
はい。
で、以前は、まあ、この方法しかありませんでした。
うん、
はい。で、近年は、まあ、医療の技術や機械の進歩で様々な手術が行われるようになってきています。まあ、基本的に早期がんに、行う手術なんですが、
はい、
まあ、最も早い、早期がんの場合、 内視鏡切除があります。内視鏡切除っていうと、まあ、要は胃カメラで切除するっていうことになりますね。うん、
どういうこと、先生、胃カメラ、口から胃カメラを入れて、じゃあどこも切らないっていうことですか？
そうですね。お腹に傷はないっていうことですね。
うん、じゃあ、それは、まあ、かなりこう、もちろんこう切らないので回復も早いですよね。
そうですね。
うん、はい、あの患者さんの負担も少ないということですね。
そうですね。
はい。他にはありますか？
はい。で、この場合は、ほとんど転移がないっていうふうに、まあ、データ上は言われてるがん、本当に早期のがんに限る手術になります。
はい。
で、それから少し進行した場合は、まあ、例えばリンパ節の転移が 10% から 20% ぐらいは可能性がありますよっていうぐらいのがんがあります。その場合は、胃カメラだけでやるとリンパ節の転移で再発することがありますので、その場合はやっぱり胃を手術し、切除しないといけません。リンパ節も一緒ですね。はい、ただ、以前はこれも回復手術でしかできませんでしたが、傷を小さくする腹腔鏡の手術っていうのが今できています。
はい。腹腔鏡？
腹腔鏡ですね。
腹腔鏡。
はい。
はい、難しいですね。
はい。でも、最近ちょっと、テレビとか新聞とかで、時々話題にはなると思うんですけど。は
い、聞いたことあります。
はい。はい、どういうものかっていうと、まあ、1、2センチの傷をお腹に、まあ、5、6箇所ぐらい開けて、うん、1箇所からカメラを入れて、
はい、
お腹の中をカメラを見ながら手術するっていうやり方ですね。うん、
先生、そのカメラもかなりじゃ小さいカメラになるんですね。
そうですね。まあ、直径1センチぐらいですね。
すごいですね。その小さいカメラを中に入れて、そのカメラの映像をもとに、その5箇所ぐらいから開けてるところから、
そうです
ね。管を入れて中で切るっていうことですか？
そうですね。細長い道具があって、
はい、
先に、ハサミとか、いろんな道具があるんですけど、それをいろいろ、利用して、
はい、
手術をしていきます。
先生、じゃあ、もう、あれですね、この、カメラというか、その映像に映ったものを頼りに切っていくっていう、このテクニックっていうのはすごいですね。
そうですね。やっぱり、いろんなトレーニングが必要になってきますね。
はい。
はい。
まあ、このメリットというのは、まあ、傷が小さい。
そうですね。
で、術後の痛みが少なくて、回復が早い。
そう
です。デメリットもありますか？
デメリットとしては、やっぱり大きく開けた方が、まあ、手術としてはやりやすいので。
あ、確かにそうですね。うん、はい。
手術時間がちょっと長くなります。
なるほど。あ、手術、あ、そうですね。こう、見ながらですからね。ゆっくり進んでいくという形ですか。それで時間が長くなるということなんですね。これは、もう広く、どこの病院でも使われている技術でしょうか、先生。
まあ、近年広がってきてはいるんですけど、まだどこでもっていう手術ではないですね。やっぱりそれをトレーニングした先生がいるところじゃないとできない手術にはなります。
もちろん、龍大病院では。
そうですね。龍大病院ではもう積極的にそれを進めてますので、まあ、2008年からこれ始めてますので、だいぶ、経験も積んでるところです。
はい。さあ、この二つの、手術の仕方は基本的には早期がんに対して行う手術ですよね。
そうですね。
じゃ進行がんに対してはどうなんでしょう？
なかなか、しっかりした手術ができるかっていう問題が出てきますので、
はい、
進行がんに対しては、まだ、やってるところは少ないと思います。
うん、
進行がんに対してやってる病院も、まあ、特に本土ではありますけど、まだ全国的には広まってないですね。うん、
じゃあ実際進行がんに胃がんに関しては手術はもう回復手術
そうですね
が主流になってきますか？
はい
はい、
はい、特にまあステージ3までいくとやっぱり回復手術になりますね。
はい。でその回復手術もまた他にもこういろんな手術の仕方がありますか？
まあ、回復手術はもう標準手術になりますね。
うん、
そうなります。でだまあ最近の新しい話題としては、まあ、ロボット手術っていうのが出てきています。
ロボット手術？
そうですね。
なんかこう、イメージが湧かないんですが、ロボットが切るんでしょうか？
そういうイメージになりますよね。
はい。
勝手に機械が切っちゃうのかっていうイメージになりますけど、
ええ、
まだそこまでは言ってなくてですね、
はい、
今言ってるロボット手術っていうのは、まあ、 手のように動く機械を人間が操作して手術、
うん、
まあ道具を使うっていうことなんですけどね。ね、まあリモコンみたいな感じで、まあ私の世代で言うとガンダムってありますよね。
ガンダム、はい、ありますね。
あの、
はい、懐かしいです。
それをまあ、あの、人間が操作して、
ですね、
まあ、手が動いたりみたいな、そんなロボットがありますけど、そういった、まあ、イメージですかね。
だからまだこのイメージで言うと、こう、大きな動きはできるけれども、この繊細な細かい動きまで、もうロボットができるようになってるんですか？
そうですね。逆にロボットの方が繊細なんですね。
ああ、人間は、まあ、手ぶれがあったりとか、そうですね、ということでしょうか。
そうですね。で、あの、カメラも拡大してみますので、
うんうん、
で、そのロボットの手は人間の指よりももっと細かい小さい手になってますので、細かい操作ができるっていうことですね。
じゃあ、ミリ単位の本当に細かい、例えば血管のそばにあるところを切るとか、
そうですね、
そういう時にはやはりこのロボットの方が正確というか、はい、ということなんでしょうか。
非常にメリットがありますね。
これも、龍大病院にもあるんですか？
龍大病院に今入ったんですけど、
はい、
まだ、あの、胃がんの世界ではこれはまだ、あの、龍大病院では使われてないです。あの、泌尿器科の分野、まあ、前立腺とかですね、
はい、
そういったところは今、使われてるんですが、まあ、胃がんの世界ではまだこれからっていうところです。
そうなんですね。まあ、さらに細かくて胃がんの手術にはちょっと、まあ、これから細かく調整が必要になってくるということなんでしょうかね。
そうですね。まあ、あの、やっぱりトレーニングも必要ですし、あの、最初にお話したように、沖縄っていうのは胃がんが少ない病院な、あ、施設な、あの、地域になりますので、なかなか、あの、
あ、なるほど。そういった機会も少ないということですかね。
そうですね。
あの、手術の。
手術の機会も少ないということですね。
なるほど。はい、わかりました。じゃあ、そうやって、さらに、まあ、これは、3まで、手術ができるところまでですかね、先生。
そうですね。
2ですか？
まだ、ロボットの手術はまだ早期のがんだけだと思いますけどね。
はい、はい。じゃあ、先ほども、まあ、そう。手術ができるところまでは、しっかりその手術をしていっての治療になるとおっしゃってましたけれども、
はい、
まあ、さらに進行した胃がん3から4という場合は、抗がん剤治療が中心になってくるということですよね。
そうですね。うん、特にステージ4といったがんの場合は、もう手術できませんので、抗がん剤治療が重要になってきます。
はい、
で、抗がん剤治療は、まあ、大腸がんとか乳がんではかなり進歩してるんですけど、うん、胃がんではなかなか新しい薬が出ても、あの、効果が、こう、結果が出なかったりとか、うん、なかなか進歩してきませんでした。まあ、それが、まあ、最近になってようやく、あの、使える新薬が出てきてます。あの、まあ、ちょっと難しい言葉で言うと、分子標的薬とか、免疫治療といった、はい、まあ、新しい薬が出てきてますので、まあ、今後の進歩に期待してます。
はい。まあ、本当に、あの、本当に年を追うごとに、もう医学の進歩って、まあ、お薬もそうですけれども、すごいものがありますよね、先生ね。
そうですね。
はい。じゃあ、まあ、こうやって、とにかく、まあ、胃がんに、まあ、方まで行くと、やはり先生、先ほども言いましたように、治ることがなかなか難しいという中で、
はい、
やはり、もう、早期発見、早期治療っていうのが、まずベースにないといけないわけですよね。
そうですね。まず、治る段階で発見しないと、やっぱり難しいですので、うん、早期発見のためには検診が必要になってきますね。進行がんになるっていうことは、まあ、症状が出てから検査すると、やはり進行がんのことが多いですので、
うん、
症状がない段階で検診で見つけることが重要になってきます。
はい。ということでございます。まあ、先生、最初の方でね、ガイドラインに沿って標準的な治療はどこでも同じように受けることができるとおっしゃってましたけれども、まあ、龍大病院でもね、胃がんの患者さんに対して、まあ、相談しながらいろいろ工夫して、治療を行っているということでございますので、
はい、
ぜひ、ご希望があれば相談に来てくださいということですね。
そうですね。はい、ぜひ相談に来てもらいたいと思います。
はい。本日は第一外科の狩俣博之先生をお迎えして、胃がんについて、特に手術治療を中心にお話を伺っていきました。先生、最後に何かありますか？
まあ、これまでまあお話ししたように、龍大病院では腹腔鏡の手術を積極的にやっているということと、 まあ、抗がん剤治療も工夫して手術前に行ったりとか、成績を良くするために努力してますので、ぜひ相談に来てください。
はい。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノアンシティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@ccfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。